皆さん、こんにちは。ボードゲーム研究室、始まります。このウェブラジオは、ボードゲーム歴の浅いメンバーが、ボードゲームについてワイワイガヤガヤ話す内容となっております。私が第一研究員の川崎です。
第二研究員の吉田です。
第三研究員の直江です。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
いやー、最近ね。
はい。
すごい面白いゲーム見つけたんですよ。
それね、おそらくね、
聞きたいです。
一緒にやってますけど、聞きたいです。
は
い、
え、ますか？すごい、あのね、結構まあ有名なんで、はい、聞いたら、名前聞いたら、あ、知ってるって言うかもしれないですよ。
っていう方もね、いらっしゃるかもしれないね。
あのね、
はい、
アグリコラっていうゲームです
よ。聞いたことある。
あるでしょ。知ってます？アグリコラ。
確かね、直江さんが詳しいですよね。
マジっすか？直江さん知ってんすか？
なんかね、名前だけは聞いたことあるんですけど。
でしょ？でめっちゃ面白いっすよ、あのゲーム。はい。というわけで
。
今回のテーマは。
はい。
面白いゲーム、アグリコラを。
はい。
おぉ。
おぉ。話していこうかなと。
ついてます。
まあ、小芝居はいいとしてですね。ね、以前から、直江さんが一押ししてるゲームがアグリコラと。
はい。
吉田さんももちろん遊んだことがあって、
はい。
好きなゲームだと言ってる中、
そうです。
私だけが遊んだことがなかったんですよね。なんか一部ではこう、
はい。
嫌いなんじゃないかって言われるぐらいね。
これ確かね、前回か前々回かね、
は
い、
うん。
もう、せんでええんちゃうか、いうのは、ね。
ああ、そうそう。もうこのままやったらむしろこうしない方がキャラとしては面白いんじゃないかと思ったんですけど、ね、うん、まあここでですね、ちょっと一年発起しまして、
ほう、
まあそこまですることではないです。
何があったんです
か。いや、この前のね、ゲーム会で、
はい、はい、
吉田さんにね持ってきてもらって、
そうですね、はい、
ついに遊んだんですよね。
やっちゃいましたか。
やりました。う
ん、ああ、
はい。これがね、残念ながらね。本当は私と吉田さんと直江さんの3人でね。
そうですね。
できたら、一番良かったんですけど、うん。直江さんがね、ちょっと用事があって、ゲーム会が出なくて、
うんうん。
他のメンバーで遊んだんですけど。
はい。
これでやっと3人とも、アグリコラを遊んだということで。
はい。
ちゃんと、アグリコラの話ができるなと。
既成事実はできたということ。
既成事実じゃなくて。さあ、遊んだ感想を言えるじゃないですか、これでね。
まあまあそうですね。はい。
ちょっとお話ししたいなということ。
今日はね、これを1時間ここと語っていただく、
は
い。
1時間は無理かな。
あ、そうですか。
体力的に無理かもしれないです。
あ、じゃあ、ちゃちゃっとこう語っていただく、
はい。はい。あとね、また今回もちょっと告知。
はいはい。
と、お便りがね、あるんで。
うん。
また後半の方でお伝えします。
はい。はい。
じゃあ、とりあえずはメインテーマ行きましょう。よろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。
では、アグリコラ。
はい。
これね、ルールっていうか、どんなゲームか、ナオさんの方から説明して。
また
大変ですよ。
前しましたっけ？
何回かしたような気もしますけど。
何回かしました？
どうでしょう。どうでしょう。な、まあね。うん、はい。なんか、農家になって、自分の農家を育てていくゲームです。
全然愛情も何にもない、それ。ボトキは、聞きました？ボトキはアグリコラもっとこう、説明してたでしょ。
ねえ、
うん、
そうですよ。
ちゃんとちょっと、
まあ、詳細はね、二人はボドキュアの第一回ですかね、あれは。
はい。
どうですか。はい。を聞いていただくと。
あ、そうですよ。我らが敵対する
敵対。はっきり言いましたね今。
敵対するボドキュア。
敵対してないでしょ全然。むしろ今、あっちの方が勢いあるから、私たちが巻かれていかないとダメなんですよ。
あ、そうですか。
そうです。だから我々がここで、ボードキュアのことを話して、絡むことによって、こう、相乗効果でこう。
時のウィンウィンだよ。
またさらにね、ちょっと話題に乗っかれると。
あー、巻かれますよ、これ。
はい。
いいですね。
はい。
はい。
ブラックさん、ホワイトさん、頑張ってくださいね。
はい。応援してますから。
はい、応援してますよ。はい。はい。というわけで、はい、アグリコラの話やってってるでしょ、だから。
まあ、ルール説明は、まあ、そちらをね、聞いていただくとして。
それでいいの本当に。
いいでしょう。
チップの単位ってあれ、1家族なんですか？最初に持ってる家族、2家族っていうんですかね、あれ。
はい。
じゃなくて1人？
あれ、お母さんとお父さんですよ。
そうですよ。
一番最初に持ってる駒は、じゃああれは、お母さんとお父さんなんですか？
それ一番大事なところよ、これから。
あれ、
そう
そう、川崎さんと、
説明してほしかったんですよ。
お
僕、家の中に、一つの家に一つの駒を置くから、一家族やと思ってたんです、あれは。
あ
だって、お母さんとお父さん別居してるんですか、あれじゃ。
いや、あれ繋がってるんですよ。増築ですから。
そうそうそうあ、そうですよ。そういうこと。
はい。
うん。あ、わかりました、わかりました。あ、
だから部屋と部屋はこう繋げて置かないといけない。
ああ。
別居禁止ですよ、あれ。
じゃあ、一部屋が二部屋になっただけないから。
そうです、そうです。
僕、一棟、二棟やと思って。なるほどね。あ、じゃあもう全然。
しょっぱなからつまずいてますやん。
いや、だからそこを確認したかったんですよ。
まあ、そうですか。
うん。そうそう。最初ね、アグリコラって、だから、夫婦で、
はい。
暮らしている、はい、まあ、なんて言うんでしょうね、その土地を、開拓してって、まあ、牛飼ったり、羊飼ったり、
あれ
あと畑耕したり、
はい。
して、家族を増やしながら、どんどん自分の土地を発展させていくと。
はい。
いうゲームでいいですかね。
そうですね。はい。
で、ゲームはあれなんですよね、その時代の流れというか、ちょっとずつこう、文明が進化していくというか。
うん、新しい技術をね。
だんだん技術がね、
はい。
上がっていって、で最後だから終わるのは何ラウンドかやったら終わるんですよね、絶対ね。
うん、そうですね。はい。
確か。
川崎さん、ほんまにやったんですか？
いました、いました。いや、だから確認してるんですか？確認しながら、
説明。今なんか呼んでます？
呼んでないです、呼んでないです。だから、知らない人に分かるように説明しよう。
なるほど、
はい。
いや、なんて説明したらいいかなと思って、
案外難しいでしょ、説明。
だから、そうですよ。
そうなんですか、うん、だからね、ちょっとね、うん、ほんまに説明しようと思ったら、ちょっと準備がいるんでね。
そうか。まあ、だから、ざっくり雰囲気としては、農場というか、自分の土地を発展させて、点数を稼いで、最後一番点数が多い人が勝ちなんですよね。
はい。
一番最初に、特殊カードというか、何枚か配るんですよね。
そうですね。
あれがすごい重要なんだなと思う。やった時に。
そのね、アグリコラ、まあ、前にも言ったワーカープレイスメントっていう、はい、まあ、システムのゲームで、その最初にいる二人の家族を、うん、それ、自分の番が来た時に、このお父さんはじゃあ木を切ってきてください、お母さんはじゃあ漁に行ってきてくださいっていう感じで、うん、まあ、資材を集めて、で、まあ、部屋を増やしたりしながら、家族増やしてというのをやっていくんですけど、
うん、
最初に、各プレイヤーごとにいくつかのカードが配られてですね、
うん、
で、そのカードには、いろんな職業が、
うん、
一枚一枚あるんですね。で、その数がすごい膨大な数あるんですよ。
うん、
確か、合わせて300枚ぐらい。
はい。
はい、で、その、150枚は職業カードっていうやつで、150枚は進歩カードっていうやつなんですけど、うん、職業カードを出せば、木を集めに行った時に、余分にこう木を集めることができたりと、
うんうん。
で、進歩カードを出せば、漁に行った時に余分に魚が釣れたりというような、
うんうん、
そういうちっちゃいこう、プラス効果を、そのカードでこう補っていくっていうのが、まあ特徴ですよね。
うんうんうん、最初からそう言ってください。
あれ
なんか私がそんな恥かく必要もなく
て。で、そのカードがね、はい、やっぱりすごい、こう、うん、僕はそのカードがこのアグリコラっていうゲームの一番の醍醐味やと思った。
青江さん熱くなってきたな、やっぱり。アグリコラの話は熱いな。
いや、そうですよ。
これいつもはね、なんか後ろの方で、いるかいないかわからない時ある。私たまに呼びかけてるでしょ、だから。
あ、その作者のね、こう、ウェローゼンベルグはね、言うたら、ボーナンザの作者ですよね。
あ、うん、うん。ボーナンザ私大好きです。
それカードゲームのやっぱデザイナーっていう評価が高いですからね。
あー、そうなんですね。
だからはい。だからアグリコラも、ボードゲームとはいえ、やっぱりカーサスがね、カードゲームを作るローゼンベルグやなっていう評価も多いですね、うんうん。
あれですよね、そのカード自体は全てそのプラス効果のカードばっかりなんですよね。
基本的には
ね。うん。で、さっきのね、職業とかその進歩カードっていうのがこう、言うたらコンボがあるんですよね。
ほう。
そうそうそう。
その木に特化した職業と木に特化した進歩があると、木材プレイっていうのはね。
あー、なるほど。このカードに、このカードがあれば、はい、より効果が強くなるっていう組み合わせがあるってこと
です、はい、うん、でそれが畑に特化してたり、そのね、うん、ある資源に特化してたりっていうことで、こう、いろんな楽しみ方ができるっていうのはね、
うん、
魅力ですね。
あの、 で、とりあえず私がその初めてプレイした感想なんですけど。
はいはい。
面白い。
なんか一番最初にそれ聞いた気がしますけど
。すごい面白かったです。
それ以上何も出てこなかったですね。
いやいや、ほんと単純に、だからね、まあ、アグリコラってやっぱりすごく有名ですし、
はい。
ネット調べてももう山ほど情報があるわけですよ。
うん、う
ん。で、いろんな人がね、レビューとか書いてくれてるし、
はい。
その情報だけはずっと知ってたんですよ。で、遊ぶ機会だけがなくて。で、この前ようやく遊んだんで、その新鮮さっていう意味では、やっぱ薄いんですわ、ちょっと。ただ、やっぱゲームとしてはさすがやなと思いましたよ、遊んで。
うんうん、
それだけ多くの人がその評価してハマってるっていうのがもう納得できる、
うん、
傑作ですね、ほんとね。
うん、ああ、傑作でしょうね。
いや、傑作ですね。すごいと思いました。うん、アグリコラって確か一人でもできるんですよね。
一人でできますね。はい、そうですね。
で、一人でやる場合っていうのは、その、テレビゲームでいうところのスコアアタックっていうんですかね。
そうですね。うん、
どこまでこう、うまく発展させて、高得点を狙えるかっていうプレイになるんですけど、
うんうんうん、
それができるっていうことは、繰り返し遊べる要素がないとできないわけじゃないですか。
うんうんうん、
で、その繰り返し遊べる要素っていうのが、もう、
はい、
やった瞬間に分かりましたね。
あ、
これはもう一回では遊びきられへんなと。
うんうん、
で、これ、なぜ一回で遊びきれないかっていうところが、さっき言ったその、ワーカープレイスメントの、行動がすごく限られてるんですよね。
はいはいはい。
うんうんうん、
もう一手番でできること、山ほどあるのに、
うんうんうん、
できることは、したいことは山ほどあるのに、
うんうん、
本当にできる、実行できることっていうのが、その、家族の数だけなんで。
そうなんですよ、ね。
最初は、最初言ったみたいにお父さんとお母さんだけだから、2回だけしか行えない、
う
ん。
そう、そうです。
ね。で、これを、一人増やすのがいかに大変かってことなんですよね。
そうなんですよ。もう何かはできるけど、何かできないんですよ、絶対。
う
ん、
そうそうそうそう。
うん、
で、しかも
じゃあ、ね、
複数人プレイでする場合って、誰か先手の人がやったことは、はい、次の人はもう行えないんですよね。
うん
うん、
だからあの辺なんかも含めて、ほんともう、あ、それやられたら、こっちやることないなとかね。
うんうん、
あの辺も含めて、ほんと、ジレンマですね、いわゆる。
そうですね。
うん。
その、2回、お父さんが行ってから次お母さんが行くの時に、
うんうん、
この、今、最初のお父さんが今気を取っとかないと、
うん、
この後の違う家族のお父さんに気を取られるみたいな、
うん、
そういうジレンマですよね。
ありますよね。自分がだからこうしようっていう考えが、まず最初に計画があって、
うん、
それがもう一手で狂いますもんね。
そうなんですよね。
で、狂った場合にまた修正していって、でも修正するって言っても、その、大幅修正じゃなくて、ちょっとずつこう、
うんうん、
方向性を変えていかないといけないっていうところがね。
うん、
もう、カード見ながらこう、どうやりくりしようかって考えてる時とかも、ほんと、たまらないじゃないですかね、やっぱ好きな人。
今回ね、まあ、初心者とかは初めていうことで、
はい、
配り切りって言ってね、こう、各カードを7枚ずつ配るんですけど、
は
い、で今回の場合はもう、こう、ランダムに7枚配ってスタートっていう形で。
はい。
始めてるじゃないですか。
はいはい。
これ慣れてくると、うん、その何百枚あるカードの中から、まあ7枚取って、
うん、
ね、世界の七不思議やるような、こう、ドラフトって言うんですね。
ほうほうほう。
こう1枚、1枚取って、その残りの枚数をこう、隣の人に渡してってことを繰り返していくんですよね。
ほうほう。
はい。
それは中級者とかの人らがやるんですか、そういうんですか。
そうなんです
ね。アグリコラ遊びすぎても。
はい。
違う遊び方したいみたいな人がそうやって遊ぶんですか。
なんかその、配り切りやとどうしてもその、
うん、
結構カード強弱があるんですよ、強い弱いが。
ああ、
うんうん、
そこをじゃあ鳴らすため、平均的にするために。
そうです。
うん。
直江さんもちろんそうやって遊んだことあるんでしょ。
でも2回ぐらいしかないですよ。
なんか違いますか、やっぱそうやって遊ぶ。
まずその、ドラフトだけでむっちゃ時間かかります、ね。
これね、私もね、2回目か3回目にね、直江さんとやった時に、このドラフトでやったんですよ。
はい。
はい。そしたらね、その、カード選んでるのにもう30分ぐらい。
あ、そうそう、
かかるんです
よ。プレイ時間のことちょっと言っときましょうか。
はい、はい。
この前遊んだ時ってインストで、どれぐらいでしたっ
け？ 30 分。
インスト30分ぐらいでした。
30分超ですね、はい。
で、実質プレイが2時間ぐらい。
2時間ぐらいでしたかね。
4人でやったんですよね。
4人ですね、はい。
そうなんですよ。だから噂通り、まあ、やっぱり長時間ゲームではあったんですけど、
うんうん。
ただね、やってる側としてはね、全然長く感じませんでしたね。
でしょ、う
ん、はい。これがだからいいゲーム の条件の一つですよね。
そうでしょうね。
プレイ時間が長いのに長く感じないっていうのは、
うん、
それだけこう、充実してるというか、
うん、
常になんか考えることがあるんですよ。うん、ダウンタイムっていうのがあんまないんですよね。
なんせね、前の人の手番で変わってしまいますからね、状
況。そうそうそう。
ほんとね、覚悟して始めたんですよね、実は。やっぱり長いゲームやから。
は
ぁ
は
ぁ
は
ぁ。うん。やってみたら、ほんと噂通りというか、終わった後だって納得いかんからもう一回やりたいなってやっぱ思いました。あんまりね、初めてっていうのもあるけど、まあ。はい。あんまり、いい感じの、こう、農場にならなかった、はい。
で、すぐ、結構、あそこをああしとけばよかったっていうのは結構、わかりやすいポイントがいくつかあるでしょう。
ありますね。
で、それですぐもう一回やりたくなるんですよ。
そうそう、次はこうしようとかね。うん、これもいいゲームの条件ですよね。リプレイ欲求が出て、ここで失敗したから次はこうしてみようって思わせるっていうのはね。
そうですね。こう、何が良くなかったかっていうのが分かりやすいですよね。まあ、決して次やってうまくいかないことは多いんですけど。
もちろんね。ただその、考える余地があって、もうちょっとこうすればこうなったんじゃないかとかね。
うん、そうなんです。具体的に見えるんですよね。
うん。うん、で、全体的なそのルールとしては全然難しくないですよね。やってること自体は、行動を選んで、
うん、
その行動をするだけですもんね。
そうですね、う
ん。それの繰り返しですもんね。
もうルールとね、こうテーマが直結してますもんね。
カードの効果もそんなに複雑なの。まあ、もともと簡単なカードを選んでもらったってい
う
のもあります
。そうですね。今回、まあ、いくつかある中の、まあ、3種類ね、難易度があって、その中の、まあ、その初級のカードだけしか今回使ってないんですよね。
いや、そうだとしてもすごくね、わかりやすかったですね。いや、本当いいゲームですよ。さすが、直江さんが、好きだというだけのことありますね。今度またちょっと3人でやりたいな、それ。
ぜひやりましょう。
ね、僕も久しくやってないんで。
あ、そうなんですか。
はい。
じゃあ、やりましょうか。
うん、うん。まあ、またどっかで。
そうですね。
うん、そうですね。
やりましょう、やりましょう。
はい。
なんか、直江さんの方から、こうした方がいいとか、なんか、もっと楽しむポイントとかあります、
ね、そうですね。僕、コマに、インターネットで見つけてきたシールを貼りました。う
ん、なんか人の絵とかがあるんですか？
ああはい、自分の家族に、はい、人の絵シール貼るのも、それもまあ一つ雰囲気が出ていいんですけど、
はい、
資材がですね、
はい、
なんか5倍マーカーとかあるでしょ？
はいはい。
この上に乗せたら5個分になるみたいな。
はい、マーカーっていうか、コマが足りなくなる。
そうそうそう。
ためにね。
はい。それがちょっとあんまりなんか使いにくかったので、はい、もうもともとこのコマは5個分のコマやっていうのがわかるような、かける5って書いたシールを、
ああ。
できて貼ります、
うんうんうん。あ、それは誰かが作ってるんですか？
そうです、そうです。
ええー。まあ、アグリコラは好きな人多いから、そういうカスタムパーツというかなんか、ものもいっぱいありそうですよね。
うん。なんかそういう遊びやすいように工夫されてるのが、いくつかあります、
ね、はい。これね、ネットで見てもらったら、いろいろありますよね、そういう。
うんうん。
でもそういうことをしても遊びたくなる、ゲームですよね。わかりますよ。私もドミニオン好きだったから、ドミニオン専用の箱作ったりしましたから。こう、もっと遊びやすく。
そう。ボードゲーム愛ですよ。
そうですね。
うん。あ、あとは、あれですよ。スリーブに入れるのを忘れないように。
ほう。そっか。直江さんスリーブ
や。直江さんもほんとアグリコラだけ入れてますよ。
どういうこと？アグリコラだけ特別扱い。
特別扱いですよ。
だって、めんどくさいじゃないですか、スリーブ入れるの。
で、他のゲーム入れないんです。
入れないですよ。
どういうことよ。
めんどくさいです。
ほんまですよ、これ。
でもね、私も実はね、最近、ノンスリーブ派になりつつあるんです。
あ、なんか言うてましたね。わざわざ、入れてるやつを外した
んですよ。そう、外したんですよ。久しぶりに遊ぶと、くっついても、離れないんですよ、はい。なんか、2枚ドローしてしまったりするんで。
はいはいはい。でもね、スリーブ入れたカードゲームとかはね、除湿剤入れとくといいですよ。
あー、じゃあくっつかないんですか？
くっつかないです。
湿気でくっついてるんや、あれじゃ。
湿気でくっついてるんですよ。
そっか。そ
う。まあ、油もあるんですけど、
うん、
はい、しばらく使わないときは、除湿剤を入れとくと、こう、はい、くっつかないっていう。
あ、じゃあそうしよう。アグリコラの話も終わりですか？
はい、もう。
長かった。
いや、結構長かった。
そう。
いや、さすが、やっぱ、直江さんがね、
嫌がりますね。テンションが違いますね。
でもね、あんまり面白くないでしょ。だから嫌なんですよ。
まじ。
いや、そんなことない。面白いですよ。
いやいや。
好きなものについて語ってんのを聞くのみんな好きですからね。
うん、うん、うん。
いいと思いますよ。
うん。まあ、次行きましょうか。
じゃあ、またね、機会あったら本当に3人でやりましょう。
やりましょう。
ね。
はい。
はい。というわけで、アグリコラ、 皆さんも機会があれば、ちょっと時間かかりますけど、一回やる価値はあると思うんですよ。ぜひね、やってもらわないとなかなかわからないと
思います。でね、あ、そうですか、はい。ぜひ、カードを入れてね。
うん。
やっていただきたいですよ、ね。
あ、そっかそっか。はい、この前は簡単なカードだった。
そうなんですよ。ルールブック見ると、うん、初心者向けということで、カード入れずにやるルールが書いてあるんですけど、うん、最初からやっぱり、カード入れて、ぜひやっていただいた方が、うん、アグリコラの、こうね、魅力が伝わるんじゃないかなと思いますね。
醍醐味ですからね。
そう。
はい。いやー、そうかそうか。アグリコの話はこの辺で。
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次ね、お便りがまた来てるんですよ。
ほうほうほう。
2週続けてお便り来た。これはまあ、はい、やっぱりちょっと泣き言を言った。はい。
はい。
優しいですね、みんな。
優しい。みんな優しいですよ。
守られてますね。
そう。ね。ありがとうございます。じゃあね、お便り早速、紹介したいと思います。
はい。
では、お名前、ブラッシュさん。はい。これ以前、ゲストに出ていただいた、サークル倦怠期のブラッシュさんです。
はい。
はい。お便りいただきました。
はい。
はい。サークル倦怠期のブラッシュです。最近倦怠期の3人目の男から電話が来ました。ロプセから離れた生活をしている彼ですが、修行は順調らしく、どうやら無事に1年経つと帰ってきそうです。もし彼が帰ってきたら私は大臣に捨てられるかもしれません。どうしたらいいですか？さて冗談はともかく、ここはボケです。はい。さて冗談はともかく、大学で昼休みに友人とテーブルゲームに興じているのですが、最近授業終わりなのに今まで関わりのなかった人をボードゲームに誘うようになりました。しかし正直どんなゲームを提案すればいいのかよくわかりません。おすすめなゲームはありませんか？参考までに今まで遊んだデータっていうのが、ね、ありまして、
はい、
ゴキブリポーカーは20丸。これは多分受けが良かったと、
うん。
ジャングルスピード三角、うん。卑怯なコウモリ丸。うん、エセ芸術家20丸、
うん。
羊が1匹丸、うん。フラックス丸。袋の中の猫フィロー丸。こういう感じのデータがあると。でですね、ボードゲーム未経験者ばかりなので、簡単なゲームをチョイスして遊んでみたのですが、どうやらその中でも当たり外れがあるようですと。
うん、なるほど。
なので、まあ、よくボードゲームを知らない人とか、うん、あまり遊んだことない人向けのおすすめのゲームありませんかということなんですけど、
うんうんうん、
これ難しいですよね。いつもその初心者の方に勧めるゲームは何がいいですかみたいな。
鉄板ゲームっていうのはね、あるようでないですからね。
ま
あ、
だから、確実なのは、うん、まあ、私たちが今まで、その実際ゲーム会とかで、初めての人に勧めて手応えがあった、うんうん、結果良かったゲームを紹介するのが一番確実じゃないかなと思うんですが。
うんうん、はい。
まあ、これね、私から言いますけど、
はい、
もう何度も言ってるんですけど、うん、インカの黄金をね。
これね、もう、この参考データ全く関係ない。
メーカーからお金もらってんのかってぐらいね、何度も言ってますけど、うん、インカの黄金は本当、私が今まで紹介した人の中で外れたことはないんですよ。
うんうんうん、
ただ、何人かやっぱり合わない方がいて、そういう方はどういう方かっていう、うん、運要素を嫌うっていう、
おうおうおう、
やっぱり方がいて、うん、初心者とはいえ、あんまり運が強いゲームを面白く感じない人ってやっぱりいるんですよ。うん、
はいはい。
もうちょっとこう、戦略を立てて、うん、理屈が分かったら勝率が上がるようなゲームがしたいっていう方には多分向かないと思いますけど、
うんうん、
まあ、みんなでワイワイやる分にはインカの黄金はもう絶対面白いと思います。
うんうん、
おすすめだと思います。
はい。
はい、吉田さんなんかあります？
そうですね。まあ、この今回送っていただいたこの、まあ、データですね。
うん。
ここ二重丸ついてるのが、
はい。
ゴキブリポーカーと、うん、まあ、衛星芸術家いうことですよね。
うん。
これがこのデータからいくとですね、
はい。
まあ、ブラフ要素、
うん。
が若干入ってる方が、まあ、
おぉ、すごい分析してる。
というところと、まあ、衛星芸術家ということは、まあ、若干そのパーティー的な、
うん。
まあ、笑いの要素も、まあ、必要かなと。
うんうんうん。
この二つから分析すると
です
ね、まあ、私のおすすめとしては、お邪魔者ですね。
おお、
これ私
いいんじゃないですか。
ゲームで、自分のゲーム会でも必ず持っていくんですけど。
ああ、いいかもしれないですね。
若干こうブラフ的な要素もあるんですけど、うん、ゴキブリポーカーほどその心理戦ではなくて、
うんうん、
で、こうみんなワイワイ楽しめるっていうね。
うんうんうん、 確かにね。も
うね、インカの王国に並ぶ鉄板ゲームっていう、
ね。そうですね、お邪魔
者。私の中では。
本当いいゲームだと思いますね、
確かに。はい。
うんうんうん。
まあ、どうかなと思います
。素晴らしいですね。
はい、なるほど。すごい。研究員らしいですね。
じゃあ、コブさん。
ぽいでしょ？
ぽいです。
いやいや、十分、はい、いい分析だと思います、
ね。か。
じゃあ、直江さんは？
そうですね、別に、うん、なんか、そんな、これがいいっていう分析はないんですけど、うん、まあ、なんでしょうね、じゃあ、絵を描いてるので、
うん、あの、
ね、テレストレーション。
ああ、
はい、はい、はい。
あれは、結構あの、うちでは盛り上がりますね。
そうですね。うん、あの、お絵描きゲームですよね。
はい。なんか、伝言ゲームですね。お絵描きと、文字で、はい。
そうですね。
あの、伝言ゲーム。
絵だけで、絵を描いて、お題に合わせて絵を描いて、それを次の人に回して、
うん、
次にもらった人は、絵のお題を描くと、
うん。
で、そのさらに次の人は、そのお題を見てまた絵を描くと。交互にこう、お題と絵を描いていって、最終的に、最初のお題と最後の答えが合うかどうかっていうゲームなんですよね。
はい、
うん。あれは確かに私も何度かやったことありますけど面白いですね。
これ面白いですわ。
うん。
うん、
あの今度ねちょうど日本語版が、
うんうん、
テンデイズゲームズさんから発売されますんでこれはねだいぶ売れるんじゃないかなと。
うん。
これ欲しいですね。
海外版確か売り切れてたんですよねあれ。
あ、そうなんですか。
売り切れというか手に入らなかったんですよ一時期。うん。ぜひね。
うん、
他なんかあります？
他、最近、うん、あ、でもね、その、昼休みやと、やっぱ短時間で何回も繰り返し遊ぶゲームがいいと思うんですよ。
うんうんうん、
で、こないだやったラブレターとかもね、なかなかいいかも。
ああ、ラブレターね。
うん。
なるほどね。あれも、まあ確かに、軽いけど、盛り上がりますよね。
うん。
あれでも初めての人って理解できますかね？あの、札で効果発動して
みた。あれはね、ビギナーで有名なうちの嫁にもね、うん、もう初回からあれはプレイできますからね。
あ、じゃあ大丈夫かな。
絶対大丈夫です。
簡単ですもん
ね。はい。
ね、ラブレターも今度あの、正式版が出るんですよね。確か。
そうですね。
うん。なんと500円で販売するそうなんで。
え、
まあ、どういう経路で売られるかはまだちょっとわからないんですけども、また出たら、遊ぶ機会あれば遊んでください。ね、というわけで、ブラシさん、こんな感じでいかがでしょうか。ね、またあの、大臣さんとも仲良くしてくださいね。ボードゲーム検体機ラジオも楽しみにしてますんで。
そうですね。
はい。というわけで、お便りコーナーでした。今回もちょっとね、いろいろボードゲーム関連の話題がありまして。はい。
はい。
まずね、一つ目がね、はい、イベントのお知らせなんですけども。
はい。
皆さんもご存知、人狼のね、イベントが関西であるんですよ。はい。これね、最近、関東の方では、株式会社人狼とか、
うんうん、
ドロッセルマイヤーズさんが、嘘つき村の人狼でしたっけ、
うんうん、
人狼絡みのイベント結構開かれてるじゃないですか。
はい。
関西ではあんまりないなと思ってたところ、ちょうどですね、人狼のイベントがありまして、名前が劇団子供巨人の人狼というイベントなんですけども、こちらね、複数のあのグループの方が協力して企画されているイベントでして、このタイトルにある劇団子供巨人っていうのはその名の通りあの、関西の劇団の方たちですね。
はいはい。
はい。で、もう一つあの、形ラボっていうコピーライターの田中雄一さんっていう方がやられている、制作室も協力してまして、さらに、関西のゲームメーカーとしては有名なサイエンさん、
はい、はいはいはい
がさらに企画に参加してると、はい、結構ねいろんな方が関係しているイベントでして、具体的に何をやるかというとですね、二部構成になってまして、まず第一部がミル人狼、これがですねさっき言った劇団子供巨人さんが演劇仕立てで人狼のインストをお芝居で見せてくれると。
おお、なんか新しいですね。
うん。
報復絶倒の人狼ゲームをデモンストレーションとかでも、は
い。これでもね、私個人的にその人狼とかこういうなりきりタイプのゲームっていうのはお芝居できる人がやったらすごく面白いんじゃないかなと思ってて、うん、この見る人狼もかなり見応えがあるんじゃないかなと。
うん。
思いますね。
なんか、報復絶倒のイメージがあんまわかない。
まあや。
まあなんかその、村人の役割とか含めて、で、ゲームのルールも インストを兼ねてるらしいんですよね。で、ここでまずルールを知ってもらうと。で、第2部が、やる人狼。
お、
はい。第1部でルールやコツを理解してもらったら、みんなで人狼ゲームに挑戦と。こういう2部構成になってまして、最初は見て、次は参加すると。いう感じですね。初めての方でも、とても参加しやすいイベントじゃないかなと思います。で、これちなみに、日時がですね、7月の28日土曜日、18時半オープンで、19時スタートになってまして、会場が、グラフ不動、大阪、中之島にある、こういう会場があるんですけども、ですね、定員が40名で要予約と。ということで、これね、予約するのは、メールで予約するのかな？
そうですね。
はい。はい、料金は前売り2000円、ワンドリンク付き、当日2500円、ワンドリンク付きとなってます。で、これまたブログからリンク貼っておきますので、ただ、これ、ラジオが更新されてる日から逆算すると、1週間ぐらいしかないので、もしかしたら、40名待ってしまってるかもしれないですけど、まあ、うんうん、興味ある方はぜひね、問い合わせていただいた方がいいかなと思います。はい。これ関西でこういう人狼のイベントがあると珍しいんで、うんうん、興味があって、機会がなかった方なんか、行っていただけたらいいんじゃないかなと思います。
うん、うん。
はい。私ね、ちょっとこの日は、用事があって行けないと思うんですけど、どうですか、このイベント自体。
え、むっちゃ面白そうですよ。
面白そうですよね。
はい。僕もね、予定あるんですわ。これ、でも、なかったら行きたかったなと思った、
うん。僕もね、これね、行きたいんですけど、予定あるんです
よ。示し合わせたみたいな。
なんか、うん。
灰原さんに怒られる。冒険の人誰も来てくれへん。
そう、これね、そう、リアルに行きたかったんですけど、
ね、うん、面白そうですよね。
そう、人狼はね、ちょっとトラウマがあるんで、ね。もうこういうイベントに行って、ぜひね、そのトラウマをね。はい、
物色
解消したいなと思ってたんですよね。
はい、ね。はい。じゃあ、続いてなんですけど。
はい。
前回ね、お便り、覚えてますかね？牛くんからいただいた。
はいはいはい。
ね、女性に誘われて、
うん、
なんか、ウェブラジオをやるだのやらんだのみたいなね。
リア充、リア
充。そうそうそうそう。そういう話あったでしょ？
はい。
あれがついにね、
はい。
公開されました。
はい。
もうツイッターやられてる方はもう、すでにね、今の時点で、聞かれてる方もいると思うんですけど、
ね、はい。
名前がですね、
はい。
フランとアバンの仲間たちと。
お、
牛くんどこに行ったんやと思って。はい。
ペンネームになってますね。
はい、ちなみにアバンという方が牛くんです。
はい。
はい。で、フランという方が女性の方で、
はい。
はい。これ第1回がね、アップされてますんで、またブログから、こちらはね、もうすでにリンクが貼ってありますんで、うん、右側の方にね、リンク集っていうところを追加しておきましたんで、よかったらここから聞いていただけたら。はい、まあ、それはもう楽しそうに喋ってますよ。
そうですね。うん。我々も聞きますけどね。
ねえ。すごいこのボードゲーム研究室のことを、ね、
はい、
ね、取り上げてもらってありがたいな。この調子で、なんか毎週更新するみたいなこと
を
言ってたような気がするんですけど。大変ですよ。
僕はでも数ある、ボードゲーム系のポッドキャストの中でも、
はい、
今のところ一番好きな、感じですね。
早速コメント書いてましたもんね。
そうですよ。夜中の4時ぐらいに書きました。
すごいな。どこが良かったですか？
なんかね、こう、すごく楽しそうな感じが伝わってくるんですよね。
うんうんうん、我々のコンセプトに近いですよ、なんかね。
そうですね。
いや、この冒険ラジオが忘れてしまった何かを。
わかる。それわかりますわ。こうね、参加したくなるね、ポッドキャスト
ですね、あれ。痛いとこ疲れたら、最近、は
い、
最近なんかそういう感じないんですよね。
そう。
なんかね、楽しんでない。
そんなね、アグリコラの説明なんかしてる場合じゃないんですよ。
そうそうそうそう。いや、ほんまそうですよ。わかりますわ、それ言うてあれば。
全否定か。今回のメインテーマ。
わかります。
いや、でもね、ほんと1回目はね、自己紹介の話がメインですけど。
うん。
ぜひね、これからね、いろいろと面白い話が聞けるんじゃないかなと思いますんで、うん、皆さんも期待して聞いてください。
はい。
はい。で、あとね。
はい。
訂正。
ほう。うん。ありましたっけ？
はい。ですね、ボードゲームの話題、はい、あれこれ。第36回。
はい。
時に、いろいろあの、ボードゲームのポッドキャスト紹介したんですけど、うん、その時にね、キサラギさんがやってるポッドキャストのタイトルをちゃんと言ってなかったんですよ。うん、あれ、裏ワンドローって言ってしまってますけど、
うんうん、
あれ、裏ワンドローはブログの名前なんですよ。
ああ、そうか、そうか、
はい。正確には、ラジオの名前はワンドロートークというのが、
あ、そうですね。
はい、正しいラジオの名前だったんです。で、これリンクはもう、正しく書き換えてますんで。
はい。
皆さんもこれからは、ワンドロートークと。
はい。
私がずっともう、裏ワンドローって言ってしまった。しかもね、こちらもね、毎週更新未だに続いてますので、キサラギさんは相変わらず、シャイなので、告知をしてくれないんですよ。はい。だからブログをね、まめに毎週チェックしないと。はい。またこれがね、豪華ですよ。毎回、ゲームデザイナーの人が出てきてですよ。すごい貴重な話してますんで、本当ボードゲームデザイナーされてる方とか、ボードゲーム作るのに興味あるなっていう方は、ぜひね、聞いていただければね、とても参考になる。
これね、川崎さんもね、感化されたのか、
うん、
ゲームを作りたい言ってますもんね。
違う。言い方が違う。いや、聞いてると、ゲーム作りたくなるようなラジオだなっていう感じで言う。
何のフラグかなと思いましたけど。
いや、違う、そういうふうにね、本当デザイナーさんが楽しそうに話してるのを聞いてるとね、そういう気持ちになるなと。
うん、
いうことを言いたかったわけですよ。
はい。
何なんですか？はい。
はい。
これちょっと訂正しておかないと。
はい。
はい。
あと、あとあれじゃないですか。
はい。
今月22日。
はい。
まあ、このラジオが更新される日ですけど。
はい、はい。
何があるんですか、直江さん。
カルカソンヌ選手権。
はい。
日本、本戦ですね。本戦ですね、本戦。
本戦。
ね、はい、
はい。あれですよね。この大会で勝った人がエッセンに。
こう。
ですよね。
そうです、
ね。この話はこれ以上しない方が、直江さんにとっていいんじゃないですか。
いやいや。とりあえずね、日本代表を決める最後の戦いが行われるんですよね。
はい。
これが22日に行われるんですけども。
はい。
ですね、Ustream でライブ配信されるそうなんで、大会なんですが。これ興味ある方は、ぜひ、当日ね、
うん、
見ていただけたら、なかなか見応えあると思いますよ。
ね。
うん。将棋とか囲碁の画面みたいに、こう、上から捉えて、
うん、
カルカソンのタイルを置いていく様が見えるようになってますので、
うんうんうん。
これをね、どっかバーかなんかでライブビューイングで流してもらったら楽しいなと思うんですけどね。
盛り上がりますかね。
いやー、盛り上がるでしょ。
レビュースママさんのね、独り言ブログ。
はい。
いいですね。この、はい、まあ、動画見れますよね、今。
あ、そうそう。う
ん、こんな感じ で、まあ、見れますよっていう、はい。
そう、あとね、このラジオも。
はい。
紹介していただいてね、カルカソンヌ選手権絡みで。直江さんの話をしてる回を。
うんうん。
紹介していただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。もう、びっくりしました。急に紹介してもらった。
ね。
ぐらいかな。ああ、とさ、忘れてた。これが最後の。
はい。
告知ですけど。はい、ですね。私、月1回、
あ、
ゲーム会をね、やってるんです
よ。その話ですか。
うん。まあ、最初にも言いましたけど。
はい。
で、今回ですね。
はい。
8月にも、まあ、またゲーム会をやるんですけども、いつも人数、定員制でね、やってるんですよ。で、ありがたいことに最近はもう本当、募集かけたらすぐ定員が埋まってしまうぐらい人が来てくれるようになりまして。
はい。
まあ、それはいいんですけど、やっぱりもっと、いろんな人が来て遊べたらいいのになぁと思いまして、ちょっと広めのところを借りたんですよ、今回。で、まあ、その代わりというかですね、場所代が必要だということで、普段はラジオで今まで告知はしなかったんですけども。
はい。
今回はちょっと人に来ていただかないと。会場代が、
そう、生活的なこと
を、ね、払えないかもしれないという
はい。
と、宣伝させてもらおうかな
と。ちょっとやらしい話ですけど、
ね。いやいや、やらしいというかね。はい。
はい、
でですね、日にちは8月11日の土曜日。
はい。
時間は13時から21時まで、やります。場所は大阪府吹田市文化会館メシアターというところの、1階集会室で、行いますと。で、参加費がお一人500円いただくことになってま まして、途中参加、途中退場は、OK ですと。
はい。
で、これね、応募フォームを作ってますんで、ボードゲーム研究室のブログの方からも、リンクを貼っておきますので、
はい。
詳しくはこちらの方を見ていただいて、これ我々研究員3人とも参加する予定ですので。
強制参加ですね。
まあ、強制って別に普段から一緒に遊んでるんです
か。そうですか。はい。
なのでね、ラジオを聞いていただいている方で、ゲーム会行きたいけど、知らない人ばっかりのところに行くのどうもなっていう方は、もうラジオを聞いてたら我々知らない人じゃないんで、これを機会にね、来ていただいたら。
もしくはね、ゲームには興味ないけど、ぜひ川崎さん、うん、一度見てみたいっていう方もね。
それは、どうですかね。そんな人いますかね。うん。見ても別に大したことないでしょ、何。
まあゲームもせずになんかしてますわね、
なんでそんないちいち余計なの。しますよ。
あ、そうですか。
しますします。めっちゃアグリコラやってます。始まってから終わりまでずっとアグリコラ。
はい。
はい。はい、というわけで。まあ、よろしければ、参加していただけたら。で、これね、今回、定員はもう、なしということで、募集してまして。
はい。
ただまあ、もし万が一、すごい大人数になりそうなら、ちょっと締め切ってしまうかもしれませんけども。あと、事前申し込みについては、人数把握するためにも、確実に来れるという方は、申し込みフォームから申し込んでいただきたいんですけども、当日までちょっと予定がわからないという方は、もう当日いきなり来ていただいても構いません。はい。もう場所は十分余裕があるところを借りてますんで。はい。これを機会に。あとゲーム持ってない方でも、ゲームはね、他の方いっぱい持ってきてくれますんで、手ぶらで来ていただいても大丈夫だと思います。
はい。
はい。ねえ。
社会実験でしょ、これは。
え？何すか？
川崎さんが、ラジオを始めて、どれぐらいこう人を集めれるかっていうのを、測るための。
なんでそう、なんか悪いこと企んでる、
ね、ラジオ自体もその実験のあれですからね、一環ですからね。
そうそうそう。いや、これは、宣伝の媒体ですよ、これは。
そうですよ。
我々いいように利用されてきましたから。
そうです。
ちょっと待って、急になんで、第2、第3で結託してるんですか、それ。
ね、川崎さんを知ってる方はね、
はい、
川崎さんはそんなボードゲーム好きじゃないのになんでボードゲームのポッドキャストとかしてるんだろう。
いきなり問題発言じゃないですか。
多いと思うんですよ。
そんなことないでしょ。確かにそれは吉田さんとか直美さんに比べたらボードゲームのツイート少ないし、
はい、
遊んでる時間もね短いかもしれないですけど好きですよ。
あ、そうですか。う
ん、いやでも今回は意外とアグリコラのところが長く
な
るんです
ね。あー、こっちの綾さんなんか真面目な感じになってますね。
いや全然いいじゃないですか。じゃあ真面目な時は真面目でいいんですよ。
そうですか。
面白くないですよ、聞いてても。
いやいや、だから、面白いところは面白いところで他にあるから大丈夫です。全部面白くないといけないわけじゃないんで。そんな回ないでしょ、今までだって。
あ、
全部面白かったから
。僕やったらあそこでもうやめますよ、このラジオ。あ、テレビ消します。
ルール説明とかいらないですよ。
なんで、またすごいな、ルール説明いるでしょ、知らない人が聞いてるかもしれないでしょ。
いや、いや、その話で興味持ったら調べますね。
だからね、そういう態度がボードゲーム興味を持つ人を減らしてるということ
です。違うんですよ。僕らのこう目指すところが違うんですよ。僕らは、
そう
このゲームの説明をしたいんじゃないんです。
ほう。
なんか楽しんでるなっていう雰囲気だけど。
はぁ、なんか最初そんなこと言ってたような気がする。
そうなん
です。そうですよ。いや、本当そうです。
やっぱ初心を忘れかけてたんですかね。
そうですよ。フランとアバンと仲間たちを聞いてください。
はぁ、直江さんが熱い、いつも、いつもなく熱いぞ。いや、
フレスコの回とかね、はい、あんな、ほとんどゲームの内容なんか伝わってないんですけどね。
は
い、
そうですね。
長谷川さんとかもあの回良かったわーって言ってたでしょ。
ね、結構聞いてくれてる方もいる
から。そうそうそう、一緒にゲームしたんですよっていうね。
じゃあやっぱこれからも我々はマイペースで。
そうですよ。
なんかよくわからんけど、楽しそうな話をしてればいいと。
そうそうそう。
そういうことですね。
ルールとかないから、詳細がわかりませんっていうのね。しかもね、ついの。
ルールは、小野さんのサイトを見てくださいとか、そういう。
そう。
投げっぱなしで。
もうちょっと補足説明ないとわかりませんって言われるぐらいでね、ちょうどいいんですよ。
そうか。まあまあ、ね、確かに興味持って調べてくれればね、いいんですけど。とりあえずそこら辺はブログでちょっとリンク貼って補っておくんで。
あ、
そうですね。あと、間違ってたらブログで訂正しますんで。
ね、ちょっとリスナーの方にはね、お手数おかけしますが。
今日は直江さん前出るな、いいな。 ですね。いいっすね。だいぶね、やっぱあの、カルカソンの選手権の傷も癒えてきたというね。よかった、
ね。まさきさん、掘り起こしてますけどね。
心配やった。掘り起こしてないですよ。
あ、そうです。
立ち直ってほしいから、まあ、リハビリみたいな感じです。いや、でも本当あれですよね、最近、うん、ボードゲームのポッドキャスト増えてきましたよね。
うんうん。
いい傾向ですよね、本当。
いい傾向というか、本当ね、我々もどっかでこう、引き際を考えて、ずっと。また前回と同じ終わりになっちゃう。まあ、我々、とりあえず1年目指してね。
そうですね。
行きましょう。
っていう話ですか。
あと2ヶ月で。
お
1年ですからね。
あ、ほんまに。
そうそうそう。早いでしょ。
早いですね。
10ヶ月やってるんですよ。
そうですよね。
来年は何をテーマにしますか、うん、ボードゲームをやめて。
うん。
そうですね。
ちょっと待って、なんでまずそこで、まずボードゲームやめんの？タイトル変えないとダメじゃないですか。
ね、来年何研究室でしたっけ？
そうですね。ビジネスモデルをやっぱ考えていかんとダメです。
何をまたわけのわからん。
何を研究しましょう。
ボードゲームですよ。
あ、そうですか。
ボードゲームも来年にはオワコンかもしれない。
なんでオワコンと。暴言にも程があるやん。締めの段階で。ボードゲームのラジオやってんのに、オワコンって。
ひどいな。
じゃあ、
まあ、僕らはボードゲームし続けますけどね。
なんで最後、僕が悪いみたいなこと。このままね、でも本当、今、ノリに乗ってるって感じなんでね、あの、ボードゲーム自体は。うん、日本語版もいっぱい出るし、8月、5月とか。ね、これからも盛り上がっててほしい。私個人的にはね、秋のゲームマーケット楽しみなんで。うん。そこに向けてちょっとね。あ、さっき言ってるの忘れてましたね。ゲームから名前言ってませんでしたね。
ああ
、
ああ
、すいません。
第1回、大ボードゲーム研究会。はい。いつもはボードゲーム研究会なんですけど、
はい、
今回は、大きい場所を借りたんで、大をつけました。
略して、
お、大冒険。
お、
まあ、主催としても大冒険です。集まらなかったら自腹。
ちょっと欠けてるんですね、これ。
そうです。
お
というわけで、よろしければ遊びに来てください。はい。というわけで、今日はこの辺で、
はい。
いいかな。はい。それでは、皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
さようなら。
さようなら。
さようなら。